こんばんは、経済総合分析手法です。本日はあり方とやり方の鎖についてお話しいたします。あり方とやり方っていうのは、あり方というのは例えば店舗でいうとどんな内装のお店かってことですね。で、やり方というのはどういうふうにしてこうオーダーを取るか給仕をするかといったようなやり方ですね。で、これらをセットにして展開することでチェーン店舗という展開がありますね。で、チェーンというのは鎖という意味なんですね。で、何がつながれているかっていうと、このあり方とやり方がつながれているんですね。だから立地を考えるときには、それぞれのその有利な立地の傾向っていうのは見えてくるから、次の店舗は今までの傾向からするとここに、ね、出店するとこのチェーンは伸びるよっていうことは分かったりします。で、これをチェーン展開というのは、この自己啓発というものと深く関係があるんですね。で、自己啓発というののパターンはというと、ある成功者をすごくみんなで祭り上げて、それをのやり方を、まあ言えば、まあそのままコピーすることですね。まあそういうものがまあ流行っているっていう面もあります。で、それはだからあり方とやり方をセットでコピーしたらうまくいくんじゃないのかなってことなんだけど、これはまあなかなかうまくいかないこともあるというのは、なかなかそれはその人がたった一人だから非常に人気があるわけですよね、そのセミナー講師として。なので、それについて考えられることはっていうことは、例えば睡眠療法であるとか、そのある一定のやり方というものをみんなに教えると、それに対してあり方については少しずつずらしていくということですね。そのことによってお弟子さんたちが被らずに、まあ、ある程度は住み分けができるのでしょうけれども、例えばだから睡眠というものの可能性ですよね、コンテンツとしての可能性ということにやっぱり真剣に向き合うことが必要でしょうねっていうことですね。ただし、これはだからチェーン展開店舗っていうものの問題点は、だからそのブランドが、まあ、人々の中で価値が弱くなっていたときは、こうパタパタパタとこう一気に弱くなることがあるってことですね。例えば、まあ昔言うとアンナミラーズとかですね、あとサブウェイもそうかもしれないですね。で、アンナミラーズについては今品川店というところですごく人気であるんですけれども、それはたった1店舗だから価値があるのかもしれないですね。ですから、それがチェーン展開できた時というのは、日本がバブル期だった頃ですね。そういう時であれば、あのやり方、あのあり方で東京一円ですね、どこへ行っても通用したっていうことですね。けれども、今としてはブランドとしては悪くないけれども、品川一店舗でうまくいくものですよってことですね。ですから、チェーン展開に向くものと、そのオンリーワンであるということですね。その関係性っていうのは、だからあり方とやり方のセットなんですね。で、それをだからいっぱいコピーをしてもうまくいく場合とうまくいかない場合があるというのは、そのやっぱり経済状況にもよりますしね。で、もう一つはその人自身の成長という意味ですね。その人自身の成長という意味で言うと、人それぞれはみんな個性を持っているから意義があるとも言えるんですね。だから、あり方とやり方をみんなでコピーし合うと、それこそ本当同類の同じような人間が延々と増えていくことになりますから。例えばだから、カレーショップであったら、例えばカレーを食べるということにはもう莫大な需要があるから伸びてはいきます。ただし、その中でオンとオフを切り替える必要があるんですね。だから、オンはカレーショップでアルバイトをしたり、あるいはカレーショップの経営者をチェーン店のするけれども、オフはみんなそれぞれ自分の自己実現に努めるということですね。自分の好きなことをやるってことです。そのことによって、チェーン展開の方々のオンオフとを含めたらワークライフバランスっていうのは機能していくんだろうなっていうことです。そして、もう一つは、みんながそのいざ独立をして 生きていこうという時に、このチェーン展開のようなこういうやり方、あり方をセットにして教えていくということですね。この問題点はというと、それにだからそぐわない人が振り落とされてしまうということですね、一つは。でもう一つは、それにそぐった人たちの間でやっぱりピラミッド構造ができてしまうんですね。まあだから少しずつやり方とあり方をずらしていくんだけれども、それでもそこにあるやり方あり方っていうのは実は一つの教科書のようなものがあるわけだから、その中でやっぱり序列はできてしまうとは言えないんですよね。そのやり方あり方が最も機能するというところに偶然フィットした人が莫大な富を得るんですね。でもちろん住み分けはするんだけど、住み分けをしている人たちはやっぱり弟子という位置づけにならざるを得ないわけですね。もちろんこの師匠と弟子というのは一番初めに始めた人が有利ではあるけれども、順番がひっくり返ることはあるものの、それでもやり方あり方というものの一番効くっていうところのに言う人が一番得なんです。でそこからポジショニングでずらしていった人というのは少しずつ収入は目減りせざるを得ないっていうところ、あとは結局それは借り物だから、そのあり方やり方は借り物だから、彼ら自身の人生というもの自身が本当に深まってるかっていうとわからんというところですね。だからチェーン展開の人々と一緒かもしれないんです。だからもしそれを割り切ってその仕事をやるんだったら、オフでやっぱりあなた自身のやり方あり方っていうのを深めていってほしいというところです。でやり方あり方っていうのは元来これ独立したもんなんですね。だからそれがこうタグ付けされている、チェーンされているという状態は不自然であるということだけど、こう大衆をお客さんとして持つ場合には有効に機能しうるということなんですね。だから稼ぐ手段としてそのチェーン展開に加盟をするというのはありなんですけれども、それをあなた自身のあり方やり方だと思い込むと、そのあなた自身が全然深まっていかないっていうことなんです。だからやっぱりどこか心身に不調を抱えたりもしますね、生きてる間にね。だから僕からのだから結構簡単な提案っていうのはやっぱり改めてオンとオフを分けてみることかなと思うんです。だからこの世知辛いこの世の中において勝ち抜くためには、やり方とあり方をセットにして、まあ、成功の方程式というものの中でどんと稼ぐ、その一方でオフではやはり家族と本当生の生きた時間を過ごす、そういうことによってあなた自身も自己実現していくということ。だから自己啓発メソッドの中の問題点は、だからこのやり方あり方で稼げますというのは正しいけど、それによって実現もしますというのは誇大表現かもしれないということなんです。であなた自身のだからオフでの営み、やり方とあり方の模索の中からもっと新しい成功の法則が見つかるかもしれないから、その時には改めて広めればいいし、そしてだからオンとオフを分けることというのはやっぱり有意義なんだっていうことなんですね。なんかお客様としていい商品が欲しいということと、あなた自身の人生生きるということとはやっぱり違うんだよということです。オンとオフがあればこそ自己実現も商品の寿命を察知することもできると思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。